第4課1月18日から1月25日炉の中から宮廷へ。1月18日安息日午後、今週のテーマ安生聖句。私たちのお仕えする神は、その燃え盛る炉や王様の手から私たちを救うことができますし、必ず救ってくださいます。ダニエル書 3-17 新共同訳。もしそんなことになれば、私たちの仕えている神はその火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。また王よ、あなたの手から私たちを救い出されます。ダニエル書 3-17 口語訳。今週の聖句。ダニエル書3章黙示録 13-11-18出エジプト記 20-3-6 申命記 6-4 コリント1 15-12-26 ヘブライ11章。こうしてこの青年たちは聖霊に満たされ、彼らが礼拝するお方だけが真の生ける神であるという信仰を全国民に表明した。このような青年たちの信仰の実証は彼らの原則の最も雄弁な提示であった。生ける神の力と偉大さを偶像礼拝者に印象づけるには、神のしもべたちが神に対する畏敬の念を表さなければならない。神が彼らの称賛と礼拝の唯一の対象であられること、またどんな理由も命を守ることさえも偶像礼拝に譲歩するよう彼らを少しも誘惑しえないことを明らかにしなければならないのである。このような教訓は終末時代における私たちの経験と直接的かつ重要な関係がある。天上で149ページ英文。礼拝の問題のゆえに死の脅威に直面するなどということは、科学以前の時代、迷信的時代のことのように思えるかもしれません。しかし聖書は、この世が大いに進歩した終末時代に同様のことが起きると、しかも世界規模で起きると明らかにしています。それゆえ、私たちはこの物語を学ぶことで、聖書によれば、神の忠実な者たちが遭遇するであろう問題に対して洞察を得るのです。1月19日、日曜日、金の像。問1、ダニエル書 3-1-7 を読んでください。王がこの像を作ったのは、おそらくどのような動機からですか。あの夢からこの像の建設までの間に幾年かが経過しました。それにもかかわらず王は夢とバビロンが他の勢力に置き換わるように運命づけられているという事実をもはや忘れられなかったようです。頭だけが純金であることに満足できなかった王は、 自分の国が歴史上ずっと存続することを臣民に伝えるため、全体が純金の像によって象徴させたいと思ったのです。このような高慢な考え方はバベルの塔を建てた人たちを思い起こさせます。彼らは傲慢にも神ご自身に挑戦しようとしました。ここでのネブカドネザルも同様に傲慢です。彼はバビロンの支配者として多くを成し遂げたので、自分の王国が最終的に消え去るという考えを抱きながら生きられなかったのです。それゆえ自己商用の努力の一環として自分の権力をわざわざと再現し、それによって臣民の忠誠心を評価するために像を建てました。この像が王や神を象徴することを意図したものであったかどうかは定かでないかもしれませんが、大昔は宗教と政治を区別する線がたとえ存在したとしてもしばしば曖昧であったことを私たちは覚えておくべきです。私たちはまたネブカドネザルには真の神を知る機会が二度あったことも忘れてはなりません。第一に、彼は若いヘブライ人たちを試験し、彼らがバビロンの賢者たちよりも10倍優れていることを知りました。次に、あらゆる専門家が王に夢を思い出させることに失敗した後、ダニエルが王の心の思い、夢の解釈を伝え、最終的に王はダニエルの神の素晴らしさを認めました。しかし驚くべきことに、それまでの神学的教訓はネブカドネザルが偶像礼拝に戻るのを防ぐことができませんでした。なぜでしょうか。十中八九、傲慢が原因でしょう。罪深い人間は自分たちの物質的知的業績が虚しいものであり、消え去る運命にあるという事実を認めたがらないのです。時折私たちは自分の業績に意識を向けすぎ、永遠を前にしてそれらがいかに無意味であるかを忘れ、小さなネブカドネザルのように振る舞うことがあるかもしれません。それとなくであれ、私たちはどうしたらネブカドネザルと同じ罠に陥らずにいられるでしょうか。1月20日月曜日、礼拝への召集。問いに、ダニエル書3-8-15、黙示録13-11-18を読んでください。ダニエルの時代に起こったことと将来起こるであろうことの間に、どのような類似点を見ることができますか。ドラ、アッカド語で壁で囲まれたところの意の平野に立つ金の像は、その区域が広大な聖女であるかのような印象を与えます。あたかもそれでは十分でないかのように、近くの炉は祭壇を連想させます。バビロンの音楽が儀式には欠かせません。あたかもその崇拝儀礼の完璧さ、有効性を示唆するように多くの楽器が列挙されています。今日私たちは新しいライフスタイル、新しい価値体系を取り入れ、御言葉の中に示された神の権威に 献身する代わりに、現代のバビロン帝国の後継者たちに忠誠を尽くすようにと、四方八方から攻撃を受けます。この世の魅力は、時として圧倒的に思いますが、私たちは、私たちの究極的忠誠が、創造主なる神に属することを思い出すべきです。予言の予定表によれば、私たちは地球史の最後の時代に生きています。黙示録13章は、地球の住民が獣の像を拝むように命じられるだろうと告げています。その存在は、小さなものにも大きなものにも、富めるものにも貧しいものにも、自由な身分のものにも奴隷にも、すべてのものにその右手か額に刻印を押させた。黙示録 13-16。 6種類の人たちが獣の像に忠誠を誓うと書かれています。小さなものにも大きなものにも、富めるものにも貧しいものにも、自由な身分のものにも奴隷にも、獣の数値である666も6を強調しています。これはネブカドネザルによって建てられた像が、終末論的バビロンが終わりの時代にすることの霊障に過ぎないことを示しているのです。6と60の比喩的表現についてはダニエル書 3-1-3 章。それゆえ私たちは、この物語の中で起きることや、神がいかに主権を持ってこの世の出来事を方向づけておられるかということに細心の注意を払うことが賢明です。物や誰かの前にひれ伏すこと、人前で究極的な忠誠を告白することだけが礼拝ではありません。他のどのような方法で、もっとさりげない形で、私たちは主以外の何かを礼拝することがありえますか。1月21日火曜日、火の試練。その三人のヘブライ人にとって、王から強要された像の礼拝は、エルサレムにおける神殿礼拝の露骨な模造品でした。彼らは帝国の中で官職につき、王に忠実でしたが、神に対する彼らの忠誠心は人間に対する忠誠心に勝るものでした。彼らは忠実な行政官として王に喜んで仕え続けたいと思っていましたが、その儀式に加わることはできませんでした。問3、出エジプト記20-3-6と申命記6-4を読んでください。これらの聖句は、この人たちが明確にした態度に確実に影響を及ぼした、どのようなことを告げていますか。王が発した命令に従って、すべての人が楽器の音とともにひれ伏し、金の像を拝みました。その三人、シャドラク、メシャク、アベドネゴだけが、あえて王の言うことに従いませんでした。直ちに数人のバビロニア人が、この件を王に伝えました。この告発者たちは、次のように言うことで、王を激怒させようとします。1、この三人の青年にバビロンの行政を任せたのは王自身であり、 に、このユダヤ人たちは王の神々に仕えず、3、王が建てた金の像を拝まないと、ダニエル書 3-12。 しかし3人に対する激しい怒りにもかかわらず、王は彼らに第二のチャンスを与えます。王は自ら進んで全ての式次第を繰り返させ、この青年たちが自分の態度を取り消し、像を拝めるようにしたのです。毎日彼らがそれを拒めば、燃え盛る炉に投げ込まれます。そしてネブカドネザルは非常に傲慢な主張で彼の訴えを締めくくりました。お前たちを私の手から救い出す神があろうか。ダニエル書 3-15。 超自然の勇気に満ち溢れた彼らは王に答えます。私たちのお仕えする神は、その燃え盛る炉や王様の手から私たちを救うことができますし、必ず救ってくださいます。そうでなくともご承知ください。私たちは王様の神々に仕えることも、お盾になった金の像を拝むことも決していたしません。ダニエル書 3-17-18。 青年たちは神が彼らを救うことがお手になると知っていましたが、神がそうなさるという保証を持っていませんでした。それにもかかわらず彼らは王の命令に従うことを拒んだのです。生きたまま焼かれるかもしれないことを知りつつ、私たちはそのような信仰をどこで手に入れられるのでしょうか。1月22日水曜日、第4の人。問4、ダニエル書 3-19 から27を読んでください。どのようなことが起きましたか。火の中の別の人は誰ですか。忠実なヘブライ人たちを火の中に投げ込んだ後、ネブカドネザルは炉の中に第四の人がいるのに気づいて当惑します。王が知る限りにおいて、彼はその第四の人物を神の子、ダニエル書 3-25 とみなしています。王はそれ以上のことを語れませんが、私たちはその第四の人が誰であるかを知っています。彼はソドムとゴモラが滅びる前にアブラハムに現れ、野牧の私の傍らでヤコブと格闘し、燃える芝の中でモーセにご自身を表されました。彼は受肉される前のイエス・キリストでした。苦境に陥ったご自分の民と共に神がおられることを示すために来られたのです。エレン・G・ホワイトはこう記しています。しかし主はご自身の者たちをお忘れにならなかった。主の証人たちが炉の中に投げ入れられた時に、救い主は彼らにご自身を表された。そして自ら彼らと共に火の中を歩かれた。熱と霊気を支配される主の前にあっては、炎も焼き尽くす力を失った。希望への光、576ページ。国と指導者、下巻、117ページ。神がイザヤ書の中でおっしゃっている通りです。水の中を通る時も、 私はあなたと共にいる。大河の中を通ってもあなたは押し流されない。火の中を歩いても焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。イザヤ書 43-2。 私たちはこのような物語が好きですが、信仰に対する迫害から奇跡的に救い出されなかった人たちはどうなのかという疑問が生じます。聖なる歴史を通じて、しかも現代に至るまで、忠実なクリスチャンたちはひどい苦しみを耐えてきました。少なくともこの地上において、彼らはその苦しみから奇跡的に救出されることなく痛ましい死を遂げました。ここにあるのは、忠実なものが奇跡的に救われた一つの事例ですが、知っての通り、そのようなことはしょっちゅう起こることではありません。その一方で、神のすべての忠実な民には、地上における彼らの運命にかかわらず、どんな奇跡的な救いがもたらされますか。コリント1:15-26参照。1月23日木曜日。そのような信仰の秘訣。シャドラク、メシャク、アベドネゴの経験を振り返るとき、これほど強い信仰の秘訣は何なのだろうかと私たちは自問するかもしれません。彼らはどうして像を拝むことよりも生きたまま焼かれることを進んで受け入れることができたのでしょうか。彼らが王の命令に従ってひれ伏すことを正当化できた方法をいろいろ考えてみてください。しかし他の多くの人たちと同様、彼らは死ぬかもしれないことを自覚しつつも自分の立場を貫いたのです。問い5、ヘブライ11章を読んでください。信仰について何を教えていますか。このような信仰を育むには、信仰とは何かということを理解する必要があります。ある人たちは信仰を量的に捉えています。彼らは神から与えていただいたと思われる答えによって自分の信仰を測るのです。ショッピングモールに行くとして、彼らは駐車場が空いているようにと祈ります。到着した時に駐車スペースがあれば、自分は強い信仰を持っていると判断します。もし全ての駐車スペースが埋まっていたら、自分の信仰は神が祈りを聞いてくださるほど強くないのだと考えます。このような信仰の理解は危険です。なぜなら、それは神を操作しようとし、神の主権と知恵を考慮に入れていないからです。実際にはダニエルの友人たちに見られるように、真の信仰は私たちと神との関係の質と、その関係の結果としての神への絶対的信頼によって測られます。本物の信仰は私たちの意思に従わせるために、神の意思を曲げようとはしません。むしろ私たちの意思を神の意思に従わせるのです。すでに見たように、三人のヘブライ人の青年は王に異議を申し立て、神に忠実であり続ける決心をしたとき、神が彼らのために計画しておられることを正確には把握していませんでした。 彼らは結果にかかわらず正しいことをしようと心に決めたのです。これが成熟した信仰を真に特徴づけるものです。私たちが真の信仰を示すのは、自分の望むことを主に祈り求めつつも、神が私たちにとって最善をなしてくださると信じるときです。たとえ何が起きているのか、なぜ起きているのか、私たちには理解できないときにも、些細なことは私たちの信仰を成長させ、時間をかけてより大きな挑戦に私たちを備えさせるのに役立ちます。私たちは些細なことにおいても、日々どのようにして信仰を働かせることができますか。いろいろな意味で、なぜ些細なことに関するテストが最も重要なテストなのですか。1月24日金曜日、さらなる研究。ドラの平野でのヘブルの青年たちの経験から学ぶべき教訓は実に重大である。この我々の時代においても、神のしもべたちの多くは何の悪い行為もしていないにもかかわらず、サタンにそそのかされて妬みと宗教的頑強さに満たされた人々の手に渡されて、屈辱と迫害を受けるのである。特に第四条の安息日を清くする者に対しては、人々の激しい怒りが燃やされる。そしてついに世界的法令が発布されて、これらの人々を死に値する者として告発するのである。神の民はこれらの悩みの時を前にして、揺らぐことのない信仰を持たなければならない。神の民はただ神だけが礼拝の対象であること、そしていかに重大なことであり、それが生命そのものに関わるものであっても、彼らを偽りの礼拝に少しでも妥協させることはできないことを明らかにしなければならない。忠実な心の持ち主にとっては、罪深い有限な人間の命令は永遠の神の言葉と比較するときに全く無意味なものとなってしまうのである。たとえ投獄と追放の浮き目に遭い、死に処せられても真理には従うのである。希望への光、577ページ、578ページ。国と指導者、下巻、120ページ、121ページ。話し合いのための質問。1、ペトロ1、1の3から9を読んでください。神はなぜある人たちは苦しみから救い出し、別の人たちはそうなさらないのですか。それとも、このような質問に対する答えは、私たちが今得られないだけのものなのでしょうか。奇跡的な救出が起こらないとき、そのような失望にもかかわらず、なぜ私たちは神の善意を信じる必要があるのですか。2、もしこの事件が燃え盛る炉の中でヘブライ人の青年たちが死ぬことで終わっていたとしたら、私たちはそれでもなお、そのことからどのような教訓を得ることができますか。3、終末時代の諸事件に対する私たちの理解によれば、私たちは誰を拝むかということに関して、 何が表だった兆候、問題になりますか。私たちはこのことから安息日がいかに重要であるかということについて今何を学ぶべきですか。4. ルカ 16-10 を読んでください。信仰によって生きるとはどういうことかを真の意味で理解する上で、キリストのここでの言葉はいかなる助けとなりますか。5. ダニエル書 3-15 を読み直してください。その箇所でネブカドネザルは、お前たちを私の手から救い出す神があろうかと言っています。あなたならその言葉に何と答えるでしょうか。話し合いのための質問終わり。第4課を終わります。